ラジオ朗読劇手紙。この番組は音楽財団ロック用社の提供でお送りします。さてこの時間は私中村かおるが朗読劇をお届けいたします。このシリーズは昨年の8月16日大文字五山の送り火の日、塩見優子さんの朗読で放送しました夏の面影から始まり、昨年12月24日のクリスマスイブに遠藤奈美さんの朗読でお送りしました聖夜の灯火、さらに今年2月24日に私が担当しました市長の別れというそれぞれの朗読劇を放送してきました。そしてこのシリーズのひとまず最後の番組として朗読劇手紙をお届けいたします。これまで放送したどのシリーズも毎回大きな反響をいただき、中には何度も繰り返して聞いたとか涙が出たというリスナーの皆様からのお便りもいただきました。そこで今回このシリーズの最後の放送ということで、作者の蔡六葉さんにお越しいただきまして、作品を作られたいきさつなどお聞きしたいと思います。蔡さんよろしくお願いします。
お呼びいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
さあシリーズでこのような朗読劇放送されるっていうことは何か意図されるところはあったんでしょうか？
特にこう何かを狙ったというわけではないんですけども、ただ最近のラジオではこの朗読劇っていう番組が非常に少なくなっているような気がするんです。
確かにそうですね、
例えばのドラマ仕立てで声優さんが物語を演じているという番組があるようなんですけども、小説を朗読するという番組はないように思うんです。でそこでこの朗読劇、しかも音楽とコラボした作品を聴いていただくコーナーとしまして、KBS さんにお願いいたしまして、このような特番番組を企画していたわけなんです。
なるほど、そうだったんですね。はい。ところでその蔡さんが小説を執筆されるときに特に何か意識されているようなことってあるんですか？
これは私の作品作りの一つの考え方なんですけども、私の小説には個人の名前、誰々さんという名前が登場しないんです。
確かに
私はとか彼はというふうに言い方で、ちょうど昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいてというような表現にしています。これ例えば主人公の名前を中村とした場合、その朗読小説を中村かおさんが聞きますと、それは自分の名前であるわけですから、ストーリーの世界観が限定されるような気がしているんです。
はい。
それに対して私はとか彼はとしますと、それはこう聞いていただいているその方ご自身の世界に置き換えてこう聞いてもらえることができるんじゃないかと思っていまして、そういったことで個人名は使ってないんです。
なるほど、そういうことなんですね。で蔡さんの朗読劇には必ず音楽が登場するんですけれども、これもご自身で作られたものなんですね。
そうなんです、ただ音楽につきましてはピアニストの平野美希さんとの共作で、彼女が正しい音楽に整え編曲もしてくれているんです。
正しい音楽に整えるっていうのはどういうことなんでしょう？
実は私楽譜が読めないんです。書くこともできません。で頭の中で浮かんだ旋律をギターで奏でまして、それを聞いた彼女がピアノで音をこう正しく取ってくれまして、それから整理整頓した後それを楽譜に仕上げてもらってるんです。
むちゃくちゃ意外です。そうなんですか。で、その音楽と小説ですか、それはどちらが先にできるんですか？
音楽が先にできるんです。でその後その音楽をテーマにした小説を書いていくんですけども、例えば今日朗読していただくこの手紙っていうのは音楽そのものは10年前ほど作ったものなんですけども、小説は先月の中頃1日で書き上げたんです。
1日で、なんかこう湧いてくるわけですか？
そうですね、なんか不思議と湧いてくるんです、でこれはおそらく私がこの書くという作業にとって私はこれ仕事ではないんです、
はい、
これがもし仕事だとしますと、記述が締め切りがあったり、一つ一つ仕上げろとかですね、あと相手の意向があったりしますから、 結構それでこうなんて言いますか、緊張しないといけないんですけども、勝手気ままにこう書いていますから、気の向いた時に書けばいいという非常にこう自由な発想でできるというのが一つの簡単というか、まあ、短時間でできる理由じゃないかと思っているところなんです。あとそれから音楽も同じように、これも仕事ではありませんから、こう自由にこう気の向いた時にこう自然にこうできるようになっているように思うんです。
なるほど。
これ私のこの勝手な想像なんですけども、音楽とか芸術活動を職業とされている人たちっていうのは大変だと思うんです。
本当そうやと思います。
仮に一つのヒット作品を作ったとしても、次にヒットをまた出さないといけなくなるわけですから、そのプレッシャーってのは常にこう感じてないといけないということが結構大変でストレス溜まってしまうんじゃないかと思ってるんです。よほど天才的な音楽家でない限りそんな次から次へと優秀な作品って出てこないと思っておりまして、ですからそこにまたさらに締め切りなんかあると余計にこう苦しくなってしまうと思うんですけども。
そうですね、確かに芸術を職業とするのはもうなんか初めから裕福な方って少なく苦労して築き上げていくっていうそんなイメージありますよね。まあ演劇などで活動する方々もいろんな苦労が多いっていうふうに聞いてますよね。
そうなんです。でこれも私の勝手な意見ですけども、芸術で金儲けをしようとすることはまず考えない方がいいと思ってるんです。それもこう作った作品を聞いてもらってよかった、感動した、涙が出たというような感想が聞こえますと、それは作った側にとっては至福のひとときでありまして、じゃあまた次の作品聞いてもらおうかというそういう気持ちになるものなんです。
なるほどね。はい。ところでその今からお送りする朗読劇手紙ですけれども、この物語はある女性が心の中にしまい込んでいて半ば忘れていた懐かしい思い出の言葉があることで思い出し、しかもそれを思い出すことになったきっかけが不倫の調査だったという大変なんか面白い話の流れになってて、私もこの小説を読んでて結構引き込まれました。でこんなアイデアどこから生まれるんかなと思ったんですが、
これもなんとなくこう自分の中でこう自然発生的に生まれていまして、この小説を書き始めた時に、この歌詞歌の方ですね、歌詞の最後の言葉がなくしたはずのあの時の手紙を夢の中でふと見つける、でもそういった歌詞なんですけども、で私にこう夢を見るっていうのは何か非日常的な出来事に遭遇した時に案外それ夢に出てくるような気がするんです。ですから全く日常的な中でポツンと出るんじゃなくって、ちょっと変わった普段とは生活と異なる場面を想定いたしまして、それでこういった展開を考えてみたわけなんです。
そういうことなんですね。はい、わかりました。さて、いろいろと作者の崔さんに作品の仕上がる過程やいきさつなどをお聞きいたしました。このような背景も聞いていただいた上で今日の放送手紙をお届けしようと思います。この朗読劇の最後に歌われる主題歌の手紙はこの KBS 京都のアナウンサーの遠藤奈美さんが歌っています。それでは私中村かおるの朗読と遠藤奈美さんの歌でお届けします。朗読劇手紙、どうぞ最後までお楽しみください。いってらっしゃいと声をかけるものの、息子はいつものことだけど黙ったまま出ていく。高校生の頃から息子はほとんど私と会話せず、うんとかああなど簡単な言葉で済ませている。でもこの春からは志望していた大学に通うことになり、私としてはほっとしている。夫は商社マンで日々多忙を極め、自宅に帰るのが早くて夜の8時ごろ、遅い時は12時を過ぎることもあり、月に 2,3 度は出張で数日家を留守にすることもあって、夜一人で食事することもしばしばある。私はもともと短大卒業後、法律事務所で事務の仕事をしていた。そこでは離婚や家族問題、遺産に関する揉め事などが多く、人間関係の醜さを多く見てきた。ただ40歳の頃に体調を崩し、そのため仕事を辞め、今は週に3日ほど 近くのスーパーでパートの仕事をし、週に1日は趣味の陶芸教室に通い、5年ほど経っている。ある日、その陶芸教室で年下の仲間の女性から相談を持ちかけられた。彼女は5年前に前の夫とは離婚し、子供はいなかったので揉めることなくすんなりと別れ、その後は自宅で出版社から依頼された編集やライターの仕事をしている。明るい性格で私とはいつも楽しく会話している。その彼女が、ねえ、ちょっと聞いてほしいことがあるの。彼女は小声でそう言った。ただその日に限ってはいつもの彼女とは違い、少し沈んだ様子に見え、こわばった表情で話を聞いてほしいと言ってきた。私は、どうしたの？何か話しにくいこと？と聞くと、まあ今日の帰り時間ある？と尋ねるので、私は、ええ、いいわよと答えた。午後の3時を過ぎた頃にその教室を出て、よく立ち寄る近くのカフェに入った。そこで紅茶を注文し、ところでどうしたの？と私から切り出した。すると彼女は少し間を置いて、実はね、好きな人ができたの。もったいぶって言われた言葉を聞いて私は驚き、好きな人だって？と言った。すると彼女は、ほら最近新しく家が建ってるあたり、あそこに住んでる人なんだけど。その人は陶芸教室と別に彼女が通っているダンス教室のインストラクター先生だそうで、彼の方から好意を寄せてきたらしい。またその彼が最近彼女に手紙を書いて渡したらしく、それをバッグに大事そうにしまっていて、そこから取り出しわざわざ私に見せてくれた。そこには、君のまるで水晶のように輝く美しい瞳は僕の心の灯火だ、なんてキザな言葉が書いてあった。でもこの言葉、どこかで聞き覚えがあるようにも思えた。その彼について情熱的に語る友人に圧倒されつつも、そこで肝心なことを一つ確認したく恐る恐る尋ねた。その人は独身？すると、既婚者なの。でも私と一緒になりたいから別れるつもりだって、屈託ない表情で語った。私は、ちょっと待って、それって絶対ダメと思った。そこで私は、その彼は本当に今の奥さんと別れるつもりがあるの？と聞くと、少し間を置いて彼女は、それで彼が本気で離婚する気があるか探ってほしいのよ。彼はいつも私に、今の妻とは家庭内別居状態で会話が全くなくなっていて、いつでも離婚できる状態なんだって言っているの。続いて、ほら、もともと法律関係の仕事をしてたって言ってたじゃない？と迫ってきた。確かに彼女の言う通り、私は法律事務所で仕事をしていたことがあったけれど、でもただの事務よ、そんな探偵めいたことなんて、と答えても、お願い、この通り、と懇願されてしまった。当然こんなこと断った方がいいに決まってると分かっていたけれど、その思いとは裏腹に、なぜか言葉として、分かった、 やるわと言ってしまった。やったーと無邪気に喜ぶ彼女をよそに、なんてことを引き受けてしまったのだろうと急に怖くなってきた。やっぱり断ろうと思い返したところに、彼女からその相手の情報が事細かに書かれた紙を手渡された。ここに書いてる感じで出勤時間は朝の8時頃らしいの。それから奥さんとどんな感じかとか見てきてほしいの。その後友人と何を話してどう帰ったかよく覚えていない。ただ一つ頭にあるのは不倫している側の調査についてだけだった。家に帰ればめったに口を聞かない息子が、母さん体調でも悪いの？といぶかしげに聞いてきた。ううん大丈夫よと答えるものの、頭の中はいつ調査をしようか、どういう方法でやろうかなどと考えていて、もう後には引けなかった。実行するチャンスがあるとしたら、そうだ明日行こう。夫は今日から出張で3日ほど帰ってこないし、息子は朝の7時には出かける、よしと決意した。その相手の男性は朝の8時ごろ自宅を出るそうで、私の家からは30分ほどで行けるところだから、ここ7時半に出ればよいと思った。次の日の7時半に自宅を出発し、近くのバス停からバスに乗り、4つ目の停留所が最寄りのところで8時前に到着した。彼の住まいは新興住宅街で、家の前には公園があり、散歩する人やベンチで休んでいる人たちがいて、ちょうど近くのベンチに座るとその彼の住む家がよく見えて、偵察しているようには見えず観察するのに適していた。季節は青葉の香る心地よい時期で、爽やかな風が頬をそよいでいて気持ちよかった。そこで私はまるで私立探偵のように見張っていた。するとその家の扉が開き、彼とおぼしき男性が出てきた。そこで奥さんらしき女性と二言三言楽しそうに会話し、その後奥さんが手を振ってその彼を見送る姿が見えた。どう見ても仲の良い夫婦のようで、その様子からこれは彼女には悪いけれど奥さんと別れるような状況にはないと思った。そこで彼女にどのように報告するのか判断に迷った。そのまま実際の彼の家庭の様子を伝えるときっとショックを受けると思い、でも曖昧な報告ではきっと納得しないことと思った。でもやはりその彼との関係は清算する方が良いと思い、あの男は本気じゃないから早く諦める方が良いと促した。また本気なら彼はまずちゃんと離婚してからプロポーズするべきことと説明した。でも一度熱を発してしまうとなかなか冷ますことは難しいことも分かっていた。ただ私としては彼女に対してそうアドバイスするしかなかった。でも残念なことにその後彼女は陶芸教室に来なくなってしまい、それからどうなったのか知るすべはなかった。一方の私はその相手の身辺調査を始めたことで、その彼をしっかりと眺めているうちに無意識の中の意識が目覚めたような気持ちになり、不思議になんとなくその男性が気になりだした。気がつくと休みの日にその彼の住む家の前の公園に出向き、その彼の姿を眺めることがなぜか楽しみになっていた。ある日 その日も公園のベンチに座っていると、犬を散歩している男性が通り過ぎ、そこでこんにちはと挨拶をしてくれた。よく見るとその男性は調査していたその彼だった。驚いて反射的にはいとしか返事できなかった。彼は私に、時々この公園で見かけますね、近所にお住まいですかと聞いてきた。私はええー、まあと答え、その後言葉が続かなかった。その日の夜、なかなか寝つけなかった。なんてバカなことを考えているのかという自分と、なぜか学生時代に戻ったような淡い恋心で思いを寄せる気持ちが抑えられない自分がいて、それが交互に登場してきた。そのような妄想のような感覚から眠りに入り夢を見た。それは高校生時代に淡い恋心を抱いた同級生からもらった手紙を見つける夢だった。しかもその手紙に、水晶のような瞳という言葉があって、それを思い出した。慌てて飛び起きた。本棚やテーブルの引き出しを慌てて開いてみたけれど、よくよく考えてその時の手紙が残っているはずもなく、一体何を考えてるんだろうか、自分が情けなくなった。でも少し冷静になって、もう一度あの言葉、水晶のような瞳、そうか、その言葉が私の心の奥にしまってあって、あの懐かしい高校時代の彼の言葉、それが交錯して、そう、その時もらった手紙のおぼろげに覚えていた言葉と、その彼の思い出、それから今のその男性が彼女に手紙で記した言葉とが、たまたま共通していて、それで昔の時代に心が戻っていってしまい、わけのわからない行動をしてしまったのかと思えた。でもやはりこれは夢の中での出来事であって、内緒の話としてしまっておくものと思った。 ジオ朗読劇手紙、いかがだったでしょうか。お送りしてきました六葉社の朗読劇シリーズ、今回で最後となります。お聞きになっていただいた感想をぜひお寄せください。送り先のメールアドレスは rs@kbs.kyoto rs@kbs.kyoto です。ラジオ朗読劇手紙、この番組は六葉社の提供でお送りしました。